皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト、毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第4週目はシンガーソングライターのほかがお送りします。やっほー、というわけで私です。こんにちはって感じで、8月27日、放送日本日8月27日です。本日は何の日ということで、本日ジェラートの日でございます。映画ローマの休日の中でオードリー・ヘプバーンが演じるアン王女がイタリア・スペインの広場の階段でジェラートを頬張るシーンが、ローマを訪れる観光客の定番デザートコースとなったことにちなんで、日本ジェラート協会がアメリカで同映画が公開された1953年8月27日の日付をとって記念日として制定しております。ちなみにジェラートはイタリア語で凍ったという意味で、旧約聖書の中にも出てくるほどイタリアでは馴染み深い評価となっております。というわけで、そうなんだ、ジェラちなみにジェラートとアイスの違いは今調べたんですけど、あのミルクの乳成分が多いのがアイスで、ジェラートはあのちょっとなそうです。ミルクが美味しいですよね。今もうちょうどあの暑くてさ、今暑い中来てさ、これ見てさ、うわーアイス食べたーと思って。で、私ローマの休日見たことなくてでございましてね、今あらすじをですね教えてもらったんですけど、見てみたいと思いました。オードリー・ヘプバーンが演じるアン王女が、王女様がですね抜け出すんですって、街を、で恋に落ちるらしいです。あ、もうそれを聞いただけでもう私の心をくすぐるじゃないですか。今度見てみようと思いましたというわけで、今夜も楽しくインディーズナイトをお届けします。最後までお楽しみください。改めましてこんばんは、インディーズナイト第4週目シンガーソングライターのほかです。早速いっちゃいましょう、ほかのほかほかトーク。というわけで、先日お伝えした通り、今回で私インディーズナイトを卒業します。うわーって、インディーズナイトはですね、去年の9月からですねこの第4週目を担当することになり、1年続けてきました。で、それの前から、ハッピーナイトという番組の方でもパーソナリティをしてたので、だいたい1年半くらいをラジオのパーソナリティを続けてましたので、今日はこの1年を振り返ってみようと思います。というわけで、今ラジオの目の前にいる皆さんはすごく涙をねバーって流してると思うんですけど、1年半続けてたそうです。私びっくりしました。で、まあ、じゃあ振り返ってみようということで、最初はハッピーナイトで、やってから、基本的に私めちゃくちゃ自由に喋らせてもらってるんですね。インディーズナイトでもハッピーナイトでもほぼ台本は白紙でございまして、トークの中では、なのでだいたい私がもう本当に喋りたいことをババババババと喋っていくっていうスタイルになってました。というわけでね、本当に今日さ、あ、いつものモードに戻るね。今日はちょっと振り返ってみようと思って、第1回目初めてラジオをした日のやつを聞いてきたの YouTube にあるから。そしたらなんか私モニョモニョモニョって喋ってて、具合悪そうだったで、私この1年半でもちろんラジオを始めたくらいから一気に自分の生活がわーって変わっているわけでございまして、今ですねとっても 今ですよ、今この現在2024年 Now8月、すごく元気でございます。だから多分最初の放送の時と今の感じで全然声が違うんですよ。でもあとはそのラジオ慣れしてなくて、もう本当に 2,3 分聞いただけで私今日もうわもういいやって思いました。なんか恥ずかしかったです。とってもなんかすごい頑張ってて、なんかすごい子供みたいだなって思ってましたでそのラジオの中では、私はだいたいね恋バナをするか、宇宙って何であるのっていう話をね、ハッピーナイトではずっとそれを続けてたっぽくてびっくりしました。でインディーズナイトではさ、ご飯のことしか喋ってなくてびっくりしちゃった。カフェラテが美味しいだのさ、うどんは美味しいだの、かぼちゃがホクホクだのなんだの言って、あとチョコのクッキーが食べたいだの言って、自由にしろよって話ですよねなんだかなんだかって感じでも、なんか1年半すごいあっという間でございました。だいたい月に1回ラジオの収録があってっていう感じなんですけど、それをね1年半続けてるから、なんだか不思議なルーティーンだなという感じで思っております。ラジオすごく嬉しかったできてラジオ夢だったからね、今こんな感じでマイクに向かって喋ってるんですけど、イヤホンしてるからね自分の声も聞こえるんです。なんかすごいそれがすごい不思議です。自分の声ってさ、音で聞くとちょっと気持ち悪いみたいなのはあるあるなんですけど、まあまあまあそれは一旦置いといて、まあ、自分の声がわー聞こえるって感じで面白いなって思ってます。でだインディーズナイト始めて1年間でさ、他のあ違う、私は1年間聞いてくれ、この他を黙らせろのコーナーはなんとハッピーナイトからあるんですね。でこの他を黙らせろってだいたい尺の中で言うとさ、まあ10分とかまあそれくらいはあるんだけど、ハッピーナイトとインディーズナイトも、ハッピーナイトはちょっと短いかもだけど、これで私は最後まで黙ることはをしなかったっていう、これからの、この後の他を黙らせろは置いといて、すべての他を黙らせろで黙ることはなかったので、これはもう私 VS プロデューサーさんということで私の勝ちでいいんじゃないかなって思ってます。一回も黙らなかったもんね、びっくりしてます。なんで面白かったな、だってさ、でも本当にさ最初からさトークテーマもうこれすっごい初期からさ、この他を黙らせろのコーナーがあって、最初はもうトークテーマランダムなんだと思って喋れるかなって思ったんだけど、止まんないもんね。だって足りない日もあったじゃん、まだ喋りたいとかいう日もあったから、なんだかすごい不思議だなって思ってますね。えみんなはしんみりしてるのかな、私はしんみりしてるのかな、どうなんだろうという感じで、なんかずっと喋ってるの楽しいですよね。でもあれ一回だけあれだ、ハッピーナイトのその後2週目の担当をしてた柴野明日香さんとかと一回コラボしたじゃないですか。あれ楽しかったなって思います、コラボの思い出。コラボの機会が本当に少なくて、本当に一人で自由に喋ることが多かったんですけど、もうちょっとね、ゲストとかもいっぱい やれたら楽しかったななんて思うんですけど、でももう喋りたい放題喋ったので、私はすごい不思議に思います。不思議に思います?喋りたい放題喋ったので嬉しかったです。で、今日振り返ってって言われてるんですけど、一応ですね、はい、メッセージをね、インスタの方では募集したんです。最後のラジオなんで何かありますかって。そしたら山下とか、そうね、楽しかったみたいなのは来てくれて、意外とそう、なんか職場の友達とかもリアルタイムで聞いてくれてる子とかもいて、嬉しかったです。なんかさ、あんまりリアクションがそこまでなかったというか、確認してなかったから、初めてその自分からはさ、あんま言わないんで、その職場とか人と会った時にラジオがさみたいな話はあんまできなくて、やっぱ SNS 上で聞いてくださいみたいな感じでやってるから、まあ 流してるけど、そのリアルタイムでの声とかはあんまり聞こえなかったからどうなのかなって思ったんですけど、あの聞いてるくれてる方はね、聞いてるよっていうのはちゃんと届いてて、すごいあの嬉しかったです。言葉をね届けるのを大事にしてる自分からしたら、あ聞いてくれてるんだと思って、しかもラジオなんてさ別に歌とかと関係ないことも話してるから、それのなんて言うんですか、素直な私をで喋ってるんですけど、それを聞いてくれたのがとっても嬉しかったです。私にわざわざ言ってくれた人ありがとう、聞いてるよって、その声が励みになります、ありがとうって思ってます。ラジオはですね今のところ一旦区切りになるんですけど、まあ、またのね声を発信していくことはまあ可能なので、自分の携帯でね媒体で届けることはできるので大丈夫です。なのでこれからもSNS はチェックしていただけたらなと思います。というわけでね、振り返ってって言われたんですけど、私はもうメソメソしてはいないので、なんだかボードが出されそうですね。何ですか？ラジオをやってよかったこと、そんな語っていいのかな。私はこういう場になるとふざけられなくて、いつも真面目に語っちゃうんですけど、ラジオをやってよかったことはもう本当に楽しかった。だって私はでございまして、そもそも喋るのも好きだし、音楽を始めるっていうのも、まあ最初は自分が好きっていうのもあったけど、じゃあなんで音楽作るかってなったらさ、誰かに届けたいっていうのが自分の元々のベースとしてはすごくあって、でこのそうだねラジオ始める前はさ、伝えるっていう場があんまりなかったから、ライブとかでは歌しか歌えないし、自分の素直な気持ちをさ自由に喋ってって言われることはなかったので、言葉をさわわわって言えるのはもう普通に何て言うの、そのごめんラジオを聞いてる方からしたら、そのラジオを聞いてるみというよりかは自分自身がとっても楽しかったです。喋ってて楽しかったし、あとはなんか私って面白いなっていうのがこの1年半ですごい再確認しました。始めた当初はさちょっとなんだろう無理して頑張ってる感も出てたと思うんだけど、まあまあその日常的にね、日常の生活で、だけど私今ね実を言うとプライベートがめちゃくちゃ面白いんです。私本当に自分ってこんなに面白かったんだってくらい面白くて、なのでトーク力は磨かれたとは思う。一人で喋ることはの力はついてるので、もう誰と会っても沈黙になることはないよねっていう自信はあります。いつまでも話し続けられるって思ってます。何ですか？呼びたかったゲストさんいる？確かにそれはそうなんだよな。なんか本当は呼びたかったゲストさんはそれこそ私弾き語りのコーナーあるじゃないですか。あるんです。私チェックしてくれてるよねっていうことで、毎回その時に尊敬してるアーティストさん、身近にいるバンドさんのカバーをしていたんですけど、その人たちは全員呼びたかったですね、実は。ただね、なんかどうしようと思って呼べなかったんですけど、確かに今思えば勇気出して呼べばよかったなとは思うんですけど、まあそれはそれの私の自信のなさが出ちゃったんですけど、それこそいっぱい歌いましたもんね。一番最初フープスさんもそうだし、福田翔子さんもそう、あと一番もう最近はさずっといつかのネモフィラさんを聞いてるんですけど、いつかのネモフィラさんとは本当に対談したくて、てか音楽を作ってる人とはすごい対談したかったので、みんな呼びたかったですね。確かにそれはそうかも。勇気出して呼べばよかったな。でもいつかその対談はしてみたいので、今日で諦めずにいつかね音楽の話もそうだし、あとその音楽友達とかが少ないので、音楽の話とかはあんま人としたことがないので、ぜひしてみたいなと思います。そうだね、メメターさんもカバーしたし、ローラ・デイ・ロマンスさんもやってね、テングスターもやったし、 自分の歌もやった。金光相方の金光ともちょっと喋っては見たかったけど、まあまあいいだろう、自由にしてくれっていう感じです。そうだね、楽しかったな。じゃあもしも私が次ラジオをやるのならゲストを入れようよっていう感じで期待をしたいよねっていう、まあまあまあ いつかは分かんないですけどね、いつかオールナイトニッポンとかになって帰ってくるかもしれないからし、はい、というわけで話は尽きないですが、そろそろお時間となりました。ここで一曲お聴き ください。ザ・ピローズでバビロン天使の歌。お聴きいただいたのはザ・ピローズでバビロン天使の歌でした。さてさて、相変わらずマシンガントーク炸裂のほかですが、続いてはこのコーナー、ほかを黙らせろ、黙って止まるかっていうのがちっちゃい私がここで言いますけど、いろいろなトークテーマをランダムに引いてトークモンスターほかがどこまで喋れるかというコーナーですが、今日は最後ということでテーマが決まっています。なんだとっていう感じで、ではいきます、まずラジオ番組を始めたきっかけ、こちらがですね、私はもともと本当にバンドも始める時からもそうだったけど、ラジオっていうのにすごい憧れてたんですね。喋るっていうのがすごい好きで、で、例えば学校とかもさ、放送委員もずっと憧れてて、私慣れなかったんですよ、恥ずかしくて、こんな喋れるのに。で、放送委員憧れてて、そうだね、一番身近なのはさ、ラジオとかいうより校内放送とかに最初憧れてて、やっぱなんか自分の声をさ、わーって響かせるのがすごい好きだから、モンスターだからね。だからそれで放送委員もマイクを使って喋るお仕事はいいなって思ってたんですけど、放送委員は慣れなくて大人になりましたと。で、あれよ、場内アナウンスとかもしたいんだけどさ、できなくてこう恥ずかしいと思ってたんだけど、ラジオ番組にはずっと憧れてて、なので最初の方で言ってたと思うんですけど、ライブの SE をですね、ラジオ局の歌にしてたりとかしたこともあって、でいつかそのバンドでなんかラジオできたらいいねなんていう話はしてたんですけど、まあその時はそんな叶うとも思わないじゃないですか。だけど、ラジオ番組にはずっと憧れてて、それで活動が何年だ、多分 5,6 年経ったあたりかなに、メールが来たんですね、お誘いのメールが。私あの日をずっと覚えてて、初めてラジオのそのだいたい、そう聞いてほしい、その豆腐メンタルのバンドをやってた時はさ、やっぱその Gmail のアドレスでそのライブのお誘いだったりとか、いろいろ別のね、いろんなお話が来たりするんですけど、最初はさ、それこそ多分前も言ったと思うんだけど、豆腐メンタル悪い大人にも出会ったことがあるから、やっぱりそのちょうどさ、大人と子供の間とかで見極めなきゃいけない時期だったんだよね。だから最初来た時はもう正直詐欺かと思って怖くてさ、やっぱしかも自分が憧れてたラジオ番組に出ませんかって言われてるから詐欺だと思うじゃん、そんなので。トーフメンタルにそういうのなかったから、あれと思って、ただそれでやっぱりその日はさ、私多分夜に見たんだよね。あ、違う、朝かな、夜か朝のちょうど寝てて、それで携帯開いたらメールが来てるってなってたんですよ、マジその日覚えてて。で本当に深夜ね、真っ暗の中で、朝方かな、どっちだろう、携帯開いたらそのラジオのお誘いですっていうメールが来てて、何これと思って、でしかもそれがちゃんとさ、怪しい人じゃなくてめっちゃ長文でちゃんと書かれてたんですね。で、ん？どういうことだと思って、でその時本当にでも心臓がドキドキしたのは覚えてます。もし例えば、まあ詐欺だとしても、まあ詐欺だったらすごいショックだったんですけど、まあ最初ごめんなさいね、最初は詐欺だと思ってました。だから結構ね、高校生の時とかだったら、はいってもう即返事したと思うんですけど、私多分ちゃんとその時やり取りしてるんですよ、何回か。で、どういうことです、どういうことですかみたいなのを何回かやり取りしてて、で そう、なんでその豆腐メンタルを選んだかっていうのも聞いてるんです。実はなんかちょっとすいません、あの上から目線みたいになるんですけど、そのわざわざさ目をつけられるようなバンドだと思ってなかったので、そのなんで私たちなんですかっていう話はして、でなのでそうですね、その日のことはずっと覚えてます。まずメールをさ、ま、電気暗い中だともうこれはごめんね、これは私の思い出のメモリーの話なんだけど、電気もついてなくて、そこでもう携帯だけ見てて、そしたらもうメール来てるじゃんみたいな、えラジオと思って、いやいやいやまさかまさかと思って、それでその後に実際に会って打ち合わせしようっていうのが決まって、それも本当はめっちゃ怖くて、私それなんか結構人生で何回かその打ち合わせみたいなやつで怖い思いをしたことあるんですね。殴られたとかじゃないんですけど、やっぱりなんか大人の圧を感じたりとか、変な感じの人もいて、だからその打ち合わせっていうのがすごい怖くて、ドキドキドキドキと思ってたんですけど、その日も覚えてますね。どこかの部屋、マンションみたいな部屋に入って、で、もう、なんでそれなんだよと思うんですけど、もう白い机がバーって広がってて、でそこに2人クレムラさんともう1人いらっしゃって、で、あこんにちは、初めましてみたいになって、夜でしたね多分、私仕事終わりかなんかに会ってると思うんですけど、で最初私それ1人で向かってたんで、まあなんか殺されたりしたらやばいと思ってたんで、一応なんだろう、身はすごい固く持って、なんかあった時に誰かに連絡しようっていうのも頭に上がってて、その時は本当に疑ってました。そこからねちゃんとお話ししてもらって、でじゃあ実際ラジオも放送してみようってことになって、そうって感じで楽しかったな。なんかそれがもうきっかけというか、きっかけをくださったっていう感じになるんですけど、そこから始めて1年半というわけで、でラジオまあ長かったね、今もう半分くらい喋っちゃったというわけで、それがきっかけでございます。メールをいただきました。で2番、ラジオ番組について、ラジオに関する思いはもう伝わってるでしょう、喋ることがとっても好きだったっていう感じで、嬉しいですよね。だってそれこそさ、それこそもう私未だに思ってるんですけど、どうやって見つけたんだろうと思って、だからその豆腐メンタルって結構長かったんですよ、その2人でポツンってやってる時期が。だからそれを見つけてもらえたのがとっても嬉しかったですって感じですね。でラジオ番組について、まあラジオは大好きだよねっていう感じで、あとはなんかもうみんなすごいなって思いました。ちゃんとさ、こうしてもらったら楽しんでもらえるんじゃないかとか、それこそなんか大喜利でなんかの頭の回転とかさ、みんなすごいなって思いました。同じたまに収録の時に会ったりとかしてたんですけど、やっぱその他の方の収録見てたりして、うわすごい頭回るって思う人とかもいて、てか大体そうなんですけど、よく喋れるなって思ってました。だからね、私でもできるので、みんなもできるよっていう感じで、そう、あでなんだ、あ、そう、そんでさ、まあちょっと一回戻るけど、そのラジオ始めたきっかけでメールをもらったっていうじゃん。え、でもこれただ、あれよ、当てずっぽうでメールをきっとしてるわけではないと思うんだけど、きっとね、ちゃんと活動してたから、見つけてもらえたと思うので、やっぱりその、バンドからさ、広がって、ラジオ番組ってでもすごくない？人生でさ、一回パーソナリティしたことあるって結構すごいことだと私は思うので、本当に、お墓まで持ってきます。本当に人生で、ね、1年半パーソナリティしてたって結構、確かに結構すごいことだと思うので、私はもう人生でずっと言い続ける。例えばもう合コンとかであっても、え、私はもうパーソナリティしてましたとか言います。そう、だからもうね、だから私はもうこうやってインディーズナイトに出てる身だから、もしパパラッチとかに撮られたら大変なわけなんですよ。やっぱりみんなのアイドルであり、みんなの妖精であるっていうのはもう最初のラジオで言っているので、だからやっぱりね、これから先生きていく上で恥ずかしいことはできないので、インディーズナイトを背負ってるので、だからね、これからも恥じないように行きたいと思います。そう、だからそうなんだよ。だから例えばもし私がさ、 なんていうの、いっぱいお金払ってさ女の子と遊んだりしてたらパパラッチに取られちゃうから、そういうことはしないで、でもし誰かにね、恋人は誰なんですかって言われたら、やっぱ意識高くいなきゃいけないから、いやもう私は恋人は作りませんみたいな感じで、だからもうこれからもね、インディーズナイトのパーソナリティをしてたことを恥じないように、恥ずかしい生き方をしないように生きていきたいと思います。急にね、そうだって思ったんだよ。それこそさ、でもそれこそだよ、聞いてくれよ、バンド、バンドももちろんそうだけど、バンドでもさ悪いことしたらさ、やっぱ最近はもう SNS がすごいよ。 SNS でさ何でも告発し放題なんだから。だからさ、しかもで、それで私はもう今パーソナリティにもなっちゃってるから、一応全国区にも声が発信される身ではあるビッグアーティストなんですね。ビッグアイドルみたいな、ビッグフェアリーみたいな感じなんですけど、だから怖いよね。もしだから聞いて、最初からさ、ごめんね、あと2分だから、急にこの感じになっちゃうんだけど、私は最初さ、もう恋とか運命の話をずっとしてたと思うんです、ラジオで。なんで運命の出会いってやばくないみたいな、アリエル、やばくないみたいな感じで話してたから、昔のさ、恥ずかしいこととか思い出すとさ、最近キャーってなっちゃうの。だって、この1年半で私すごい大人になったので、なんか自分が昔してた恥ずかしいことを、もう、恥ずかしい。なんかいろんな人に、好きになった人にさ、なんか、手当たり次第もうバンバンバンバンバンっていろいろ投げてたんですけど、それもさ今思うと恥ずかしいよね。でどうすればいい、だってその時代の人がさ、ほかちゃんパーソナリティやってるけどめっちゃ俺にアタックしてきたぜみたいな言われたら、やめてって感じじゃん。もう私のさイメージが崩れるでしょ、こんなミステリアスなんだから。だから今と昔は違う、何を言ってるんだってなるんですけど、そんな感じで、まずはインディーズナイトをさ、してたことを恥じないように、これからも生きるでしょ？表に立つ人として。だから、SNS では気をつけようねっていう話と、あと、今何の話してたっけ？そう。だから、もしそれでじゃあ、いるとするじゃん、これから告発する人が。ほかちゃんってめっちゃ、なんか俺のこと好きだったぜ、みたいな。でもそれは過去じゃんって思ってるので、もうみんな知らないって感じなので、今はめっちゃ大人になりましたっていう感じです。だからラジオ番組を、まとめますとですね、ラジオ番組をありがたいことに始めまして、1年半ですごい大人になりました。ですごく楽しく人生を変えることができて、で私実はまた今月から新たな一歩に踏み出そうと思ってて、それは何かとは言えないんですけど、新たな生活を変える何かに踏み出そうと思ってるのでそう、いろいろね楽しく過ごさせていただいたなと思います。まあこの後もコーナーあるので全然喋るよっていう感じで、まだまだ語りたいので語りますが、お時間ですので終わりたいと思います。ここでは1曲お聴きください。くるりで魔法の絨毯。お聴きいただいたのはくるりで魔法の絨毯でした。さてここからは私の弾き語りをお楽しみいただく他のその他のこと。今回は、私がやっていたバンド豆腐メンタルのパンジーの花を弾き語りでお届けいたします。それではお聴きください。パンジーの花。
ことを考えながら夕べ眠ったせいかな、何をしている時も本当に会いたくなるのはきっとそれは恋をしてるから。別れてからすぐ会いたくなるな、そんな風に思うのはあなただけなの。あなたじゃないと嫌だな、あなた以外にいないな、だって私のすべてはあなたでいっぱいに もしもこんな寂しい夜にそばにいてくれたらいいのにな。今夜もどうか夢の中に会いに来てほしいな。
聴きいただいたのはパンジーの花でした。なぜこの曲を選んだかと言いますとですね、まあ最後じゃんっていう感じで、あの最後もアーティストさんをカバーしようかなと思ったんですけど、まあ自分の曲でいいかと思って自分の曲をしました。パンジーの花を弾き語りでやったのは初めてなのではないでしょうか、このラジオの中ではね。パンジーの花はですね、実は私たち豆腐メンタルにとってとても大事で、あの一番戦ってきた曲になります。これが作ったのが高校2年生、若い。でも高校2年生とは思えないくらい大人びた歌詞が私はとても素敵じゃない好きで、どうやって作ったのかは全然覚えて、なんかそこまでめちゃくちゃなんかいっぱい練って作った曲ではなかった気がしてて、そうだね、これ私らしいという方も言ってくださるんではないでしょうか。当時の豆腐メンタルを知ってくださる方はやっぱり豆腐メンタルっぽいってなると、やっぱこのパンジーの花が好きって言ってくださる方がすごく多くて、私みたい、私がすごい出てる歌詞だったりとか、あの豆腐メンタルらしいコードを使ってるので、そちらが豆腐メンタルのもともといっぱい軸になってた歌となっております。すごい戦ってきましたこの曲で。最初はそうですね、豆腐メンタル深夜1時が一番最初に作った曲が深夜1時で、2曲目に君の歌とか明日はいい日になりますようにがあって、でこれでそのなんか強い歌を作ろう、じゃ違うわ、これはそれこそ最初の1番と2番でコードの弾き方が全然違くて、このコード使いたいっていうのが最初に決まって、ただ遅いテンポでも絶対綺麗な曲だし、速くても絶対かっこいいよねって言って、じゃあもうミックスしちゃおうよっていう感じになったので、豆腐メンタルの中で一番情報量が多い曲にはなっております。1番と2番で全然曲調が違ったり、曲調っていうかあのストロークが違うので、だからこそ弾き語りでやるとすごい難しいですね。この曲ドラムがいてこそ映える曲なので、それこそそこまでね、自分一人でやるときはそこまで自信がなかったので、今まで ステイしてたんですけど、この曲ですごい頑張りましたね。バンドで高校の軽音の大会にこれで出たこともあって、もうその時は勝負事が大嫌いな豆腐メンタルだったんですね。だからすごいもうって感じで、めっちゃメンタルも削られてたんですけど、頑張りましたね。なんか技術云々はうんと思ってたんですけど、やっぱり技術も大事なので、すごいバンド連めっちゃ入りましたねこれで。とかそれこそ金光が頑張ってたのは、もうドラムが、私ギターはずっとコード変わってないんですけど、ドラムがたくさん変えてくれてるので、だいぶ鮮やかにしてくれてるんですね。だからその時それこそ3時間スタジオ練を週にもう毎日なんか何日もとかやってたので、高校生を思い出します、これをやってると。でその時はエピフォンの黒い真っ黒のエレキギターでやって、初めてエフェクターをいっぱいつなげようってなったんですけど、難しかったので、なんとなく気持ちが良くなる青いエフェクターを探して、そうやってみたいな。楽しかったな。なんかすごい思い出します。なんか学校帰りにバンドで入るぞってなって、2つ駅先がスタジオがあったので、みんなが遊ぶ中2人でスタジオに行って夜まで練習するっていう。そこでお昼ご飯だいたいセブンイレブンでなんか買って食べてたんですけど、なんか今それを思い出しました。急になんかロビーで食べてたんですよね。確か暑かった気するな、なんだか。そうだね、楽器末のライブとかもさ、軽音全部頑張りたくてさ、頑張って出ました。そうね、なんかな、高校生は思い出しますねこの曲で。それで初めて楽器末とかにずっとやってたこのパンジーの花で大会に出るってなって、もう緊張するしメンタルえぐいしみたいな、勝負は嫌いだしと思ったんですけど、その時初めてね準優勝特別賞もらって、そうでございます、もらいました。でそこで泣いてくれたお友達とかもいたのがね、すごい思い出です。なんか嬉しかった、私が豆腐メンタルが特別賞もらいましたって発表された時にも、私ももう無理だと思ったんですけど、あの時すごかったね、名前がファッてやってみんなが拍手してくれたのがすごい嬉しかったです。そんな思い出の曲をやりました。もうなんだかとってもいいバンドだったよねって思ってます。うん、いい歌だったし、なのでパンジーの花をこれからも大事にしていきたいなと思っているので、この曲を選びました。というわけで、その他のことは本日で終わりでございます。終わり？ラジオで言うのはね。たくさんカバーをさせていただいた皆様、この場を借りてありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。マイヘアイズバッドで完成を探して。お聴きいただいたのは、マイヘアイズバッドで完成を探してでした。ラスト回ということで、続いては、ラストトークでございます。改めていろいろな思いを語りたいと思います。今日で、第4週目のパーソナリティを特大卒業というわけでになっております。私で、ね、ずっとうだだうだだ言ってますけど、とにかくもうラジオは本当に楽しい1年半でした。楽しかった、もう楽しかった楽しかった。一つ夢が叶ったっていう感じでね。バンドもそうだったけど、ラジオの番組出たかったっていう夢を叶えられたのはとてもすごいことなんじゃないかと思っております。お誘いもいただいて本当にありがとうございました。というわけで、今後なんですけどどうしようかなっていう。今後はですね、一応今音楽の活動を続けていこうとは思ってるんですけど、ここでも宣伝しておきます。今ベーシストとギタリストと、なんだったらピアノも弾けてる人もいいなっていうのと、あとコーラスの方も募集してます。今ね、一人でやるのはもうやるとこまで、限りのとこまで来たので、あとはねもうポケモンみたいに仲間を集められたらいいなと思って、ドラムでもいいです、ドラムの子でもいいので、 ドラムでもギターでも何でもいいので私と一緒に音楽をしたいよって人がいたらいいなっていうのを今後の今ね探してることになっております。でもしそれで揃えばバンドもバンドじゃないやライブもしたいしって思ってて、あまああとは本当は弾き語りでねワンマンとかもねしたい企画とかもしたいんですけど、それはもうちょっと心がね落ち着いてからって、心落ち着いてないわけではないんですけど、やるってなったらねちょっとメンタルが削られる覚悟はしておかなきゃいけないので、その覚悟が でき次第、ライブは続けていきたいと思うので、立ち止まることなくできたらなと、立ち止まってはいるけど、やめることなく続けられたらいいなっていうのは思っております。なので今後は SNS の方ではもう随時ライブがもしね出てよって言われてたら出たりとか、あとやなんかやろうよって言われたらめちゃくちゃ行くので、そちらの方をチェックしていただけたらいいなと思っております。あとはもうこの1年半でございまして、とても大人になったんですね。だってクリムラさんわかると思うんですけど、私ちょくちょく体調をこう崩してるんですね。ハッピーナイト始まった直後、冬くらいか、もう一気に喉壊して収録やり直しさせてもらったこともあったりとか、あとはもうずるずる体調悪くて元気なさそうにしてる日もあったりだとか、この間は電車の方で休ませていただきましてですね、すべての体調を気遣ってくださる方に感謝してます。あの時の駅員さんもありがとうございました。というわけで夏なのでね、みんな体調崩しやすいと思いますか。常にですか、人生というのは。人生あれですよ、具合悪くなったら終わりなので、具合が悪いなって思ったその時点で誰かにねちょっと待ってよって言える環境でありたいですねというふうに思っております。というわけで、ね、そう今後はもう、元気に元気を持続して音楽を続けてポケモンみたいに増えたらいいなって思っております。特に今決まってるライブとかはないんですけど、なんかもしちょくちょく自己満で SNS を上げてるので、TikTok の方ではほぼ弾き語り、ほぼてか全部弾き語りで、インスタの方では面白いストーリー、私がいかに面白いっていうかを伝えるっていうストーリーだったりとかをしてます。で TwitterX では、私の日常をまとめて写真載っけてたりしてますでございます。じゃあ最後はあと3分半私らしく喋り倒したいと思います。最近は岩盤浴にハマっています。昔は汗をかくことがすっごく嫌いで、運動もそうだしベタベタするのがすごい嫌いでだったんですけど、で1年半前は体調が悪かったので、なんと今聞いてる方びっくりすると思うんですけど、今頃の私長袖のパーカー着て寒いとか言ってるんですね。もう怖いんですけど、ちょうど去年の夏に自律神経の方がぶっ壊れまして、何しても寒いみたいな、で汗をかくって言ったらもう冷や汗とかそっち系だったんでなんですけど、今健康になってめちゃくちゃ代謝が良くなったのかな、なんか汗をかきやすくなって程よくね、でそうなった時に岩盤浴って気持ちいいと思って、20歳とかの時は岩盤浴の楽しさマジで分かんなかったんですけど、今もうちょっと疲れたなって思って岩盤浴に行くともうすっきりします。岩盤浴行くか、もう本当にダメだったらマッサージ行くんですけど、それをやってね今体調めちゃくちゃ整えてるので岩盤浴マジおすすめです。でなぜなら私は運動が嫌いだから動いて汗をかくことがすごい嫌いなんですね。だけど岩盤浴ならじっとしてるだけで汗をかく、なんて気持ちいいんだ。だからみんなもお風呂にいっぱい入ろう。いっぱい？私はお風呂が大好きだったんです。この間もう一個特別な話をしてもいいか。私この間職場でバーベキューがあったんですね。ありがたいことに、ありがたい環境です。バーベキューに参加させていただいて、あれですよ、 無理やりとかじゃないですよ。仲いいんです、職場が。で、バーベキューに参加しまして、その時久しぶりに酔っ払ったんですよ。めっちゃ美味しいピーチウーロン飲んで、キンキンに冷えてて、すぐ飲み干しまして、で、まあ酔っ払うじゃないですか。で、私、ちょっと前、結構前のラジオでも言ったんですけど、酔っ払った後のお風呂が大好きなんですね。で、これを言った時に栗村さんに怒られたのも覚えてます。酔っ払った後にお風呂入るなと。危ないから。って言われたのはずっと覚えてるので、最後のラストトークはね、この話にしたいと思います。本当にでも、この間久しぶりに酔っ払って、お風呂入りてーと思って入った。むっちゃお気持ちくて、栗村さんには怒られるんですけど、酔っ払った後のお風呂本当に大好きなんですけど、皆さんはマジで気をつけてください。ね、気をつけてください。でも私は、これ私も気をつけますから。酔っ払いながらのあれはね、でも気持ちいいんだよね。熱いシャワーをファーって浴びると、もう今想像しただけで気持ちいいですもんね。だってなんでお酒飲むのかって言ったら、その後のお風呂が気持ちいいからみたいなところもあるので、私もね、逆にいるじゃないですか、お風呂入れなくなっちゃうみたいな、なんなんなんチッチッチッチッって言って、もうお風呂酔っ払った後のお風呂最高じゃんって思ってるので、みんなあれですかね、お酒飲んだと岩盤浴とか言っちゃダメですかね。ダメか、さすがにちょっと危ないか、ちょっと笑われてるので、ちょっとそれは考えたいと思います。ということで、最後までマシンガントークの私としてはまだまだ語り足りないですが、お時間になりました。最後に1曲お聴きください。豆腐メンタルでパンジーの花。
あなたの夢を見て目が覚めたさ、あなたのことを
。そろそろお別れのお時間となりました。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。スタンド FM でも公開しています。またリスナーの皆様からは番組へのお便りも募集しております。 公式サイトお便りフォームからスタンド FM のレター、SNS 各種 DM などでお願いいたします。というわけで、終わりましたって感じでエンディングトークとなっておりますけど、本日8月27日でございましたが、終わったのかな、終わるんだこれから。それの前に私誕生日迎えてますので、皆様ぜひここのラジオの目の前で歌ってもらえたらと思います。ほかちゃんお誕生日おめでとう、せーの、ほかちゃんお誕生日おめでとう、ありがとう。というわけで、最後となりましたが、インディーズナイトは卒業でございます。ただまああれですからね、別にラジオを卒業とはまだ公言してませんから、もしかしたらねまた呼ばれたらねじゃんって来る可能性もあるので、まだ捨てきれてはないですよ全然ラジオもういいもんさよならっていうわけではないので、もしかしたら私のこの声がねまた世にさらし出す日が来るかもしれないので、その時までちょっとお休みしててもらえればなと思います。まあ帰ってくるとも限らないけど、帰ってきてっていう DM とかください。私言いましたよね、僕は運命の人ですっていう DM がハッピーナイトの方でも言ったんですよね。運命の人っていう人がいたら来てくださいって。来てませんよ DM。 ぜひねラジオ今日の感想とかももし送っていただけたら嬉しいので、ラジオ聞いたよとか楽しかったよとか帰っておいでとか大好きとかあればぜひ送ってください。というわけでまたねって感じで、バイバイさよならって感じよりかはまたバイバイって感じでねって感じなので、また会う日まで元気でな。それではお別れのお時間です。またどこかで皆さんとお会いしましょう。本当に最後かは分かんない今夜のお相手はほかでした。おやすみなさい。